この詩編57編の冒頭にある言葉、こういうこともですね、日本語、日本では例えば誰かに私憐れんでくださいのことまず言わないと思いますね。しばしは憐れみなど欲しくない、同情してほしいと、心を一つに同情も欲しくないとかですね、そういうふうに理解してほしいとか、憐れんでほしいとか同情されると、こんなことは嫌なことだというふうに思う場合が多いわけです。これは聖書ではですね、こういうふうに憐れんでください、これは新約聖書の中でも目が見えない人、ハンセン病の人、非常に重い苦しみ、もう絶望的な人、その真っ暗闇の中から叫んだその一言が、イエス様を神のことを信じてですね、全力を挙げて全身全霊を挙げて叫んだ一言が、憐れんでくださいということだったわけです。これはギリシャ語ではキュリエエレーソンメ、キリエエレイソンというミサ曲に、繰り返し繰り返しキリエエレイソンって出てくるわけです。たくさん聖書の言葉もあるのに、あのミサ曲でキリエエレイソンってあれだけ繰り返し繰り返し必ず出てくるわけですね。なんでキリエキリエいいのかなと、私もずっと大学時代からああいうミサ曲を聞いた時に思ったものです。それには深い意味が込められているということなんですね。でそのあのキリエレイソンとミサ曲の原理はこういう詩編の中にあるということです。ここはヘブライ語、旧約聖書ですので、ハーナンという憐れむというですね、ヘブライ語の動詞の命令形ですので、で私をですか、イがつきます。アブお父さんで、私の父アビーとなるようにですね、ホネニとかなり変化しますが、憐れんでください私よっていうのはただ一言、本音に、神様、エロヒム、本音に、エロヒム、本音に、あれギリシャ語ではキリエレイソンということになるわけですね。キリエレイソンで、この単純な言葉がどんな状況にあっても、私たちは本当に追い詰められた時には、ある意味でこの祈りしか叫びできない、憐れみをいらないとかいうところになって、もう神様のですね、全面的な憐れみしかない、これは私たちが非常に大きな罪を犯してしまったと言った時に、そのままでは人間世界からも放り出され裁かれる、神様からも放り出される。けれども神様はですね、そのままでは放り出される、けどただ神様に向かってですね、私を憐れんでください、許してくださいと、ただ一つ真剣に祈るとですね、いかなる罪も人間は、全ての人間が許さなくても許してくださる、取り返しがつかないことをしでかしたとしても神様だけは許してくださると、そういうですね、何にも代え難い大事なものを、罪の許しというものをですね、願うときに、あるいはさっきの新約の例のように、いかなる医者も祭司もどんな方法によってもこれを癒すことはできない、逆にですね、みんなの人が偏見と差別を持って、そういう重い障害や病気を持った人を見つめてやると、どこに行っても自分には冷たい視線しかない、家族からからでも出されてしまうというの、雷病、ハンセン病のようなものはそういうことになる。あるいは全盲の人も、日本でももう学校ができる前は全く閉じ込められている、全盲の人は、それは家がたたっとるんだということで、もう本当にその絶望的な状態があったわけです。私自身も盲学校の教員を一時していたことがあるので、そういう歴史も調べたりして、驚くべき事態。これは生まれつきの老の人もそうです。老の人は全く教育ができないと。アリストテレスは非常な天才でですね、その全貌の一端を、私も岩根書店から出ている全集を見て初めて、途方もない、それは天才だということを知らされ、普通アリストテレスはですね、天道説だった方、そんな天国バカなこと、そういうことじゃないんですね。もう生物学から法学から物理学から、もう非常に人間の倫理学思想、もう本当に驚くべき、ほんの二千数百年も前に緻密な考察をしていた人ですね。天道説とか言ってもですね、ものすごい速さでですね、 4万キロわずか24時間で行くんだ、猛烈な速さで回ってる、もし地球が回ってるという可能性まで考えてた、回ってるとしたら猛烈な風が吹いてるはずだと。ところが全く風がない、吹いてないですよね。自動車で100キロぐらいで走っても窓開けてビューンとものすごい風です。そんなところじゃないですね、24時間で地球を一周したら。そういうことからもですね、それ非常に理性的に考えて、これは地球が回っていることはありえないと、まあ、非常にまあ、だからそんな人でも生まれつき老の人は教育の方法がないと、何を言ってもわからない、言葉があるということはわからない、伝えられないと言ったぐらいだ。そういうふうな人、長い年月の間全く見捨てられてきた人、でもそんな人でもイエス様が手を差し伸べたら本当に聞こえるようになったと。これは実際にですね、イエス様もおられた時にそういうことは起こったわけですけど、歴史の中で徐々に徐々に様々な人にイエス様は手を差し伸べられて、そういうことに強い関心を抱く人を起こされて、そうして教育や言語訓練という形で徐々に手を差し伸べられて、本当にですね、生まれつきの老の人もなんとか通じる発声ができる、かなり発声できる人まで出てきたわけです。そうして老学校という集団ができてから、おのずから手話というものが生み出されたわけですね。文部省は全くタッチしてないわけです。まあ、そういうことも私自身も一般高校とともに、老学校聴覚障害者の学校にも勤務して、今日に至るまで何十年来聴覚障害者との関わりがあるということもあって、初めてそういう人たちの世界を知らされたわけです。でそういうふうに極めて追い詰められた状態の人が、ただ一つ簡単にです、しかも全ての思いを込めて言える祈り叫びが、この憐れんでくださいと、この絶望的な状態から救い出してくださいと。でそのことがですね、さらには新約になって、そういうここで言うですね、次のところに出てきますが、その内容の一つですけども、4節ここで言い換えておるわけですね。神様、天から使わせてください、慈しみと誠とあります。これ真実という方がより今日的にはベターと思いますが、っていうのは、私は誠だという言葉をほとんど使ったことはないです。真実っていうことならばですね、これは本当に至るところで使われる。あの人誠だ、この頃そんなことは言わないはず。私の長い人生でもこの人誠があるの言った記憶はない、文にもほとんど書いたことはない。そういうふうにほとんど一般的に現在では使われてない言葉があると、なんとなくこう隙間ができると、なんとなく詩篇はちょっとこう細かいのくととか、実はこれエメスという言葉ですね、エムーナ、両方交代して使われます。昨日もおとつもちょっと言いました、アーメンということも実は同じ語源ですね。本来はアーマン、堅固にすると、それから堅固なもの、永遠に堅固にな動かないものは真理である。だから真実、真理っていうのはエムス、なしはエムーナーというフライ語で言われているわけです。それで、ここのところはエメスという言葉なんですね。それで、どちらかというと、慈しみと真実と。でさっき歌ったのもそういったことから歌ったんです。神様の真実は変わらない、あの歌でも神様の誠は変わらないとか言うと、なんとなくピンとこないはずですね。真実か嘘かっていうことになるわけです。この世は嘘に満ちている、神の世界は真実ばかりだと、非常に大きな対象があると思います。そこで神のところにあるその真実を、旧約聖書ではヘセドというヘブライ語があって、それは慈しみと愛ということには多くは訳されていないです。これはヤコブがラケルを一番愛したとか、人間的な愛にもよく使うからであって、そして神の愛、慈しみに関してはこのヘセットというヘブライ語を多く慈しみと訳していますが、要するに愛ですね。ですから今日の言い方で言えば、神様のところにあるその神の愛とその真実を送ってくださいということですね。憐れんでくださいということは、そういう力も与えてください、真実、愛、その愛には力がある。ということで、さらに言い換えることもできるわけです。非常に追い詰められたとき、数日前に、こちらの教会の牧師さんが話されたときにですね、 本当に追い詰められた困難な時にはですね、聖霊様来てくださいと、本当に心から祈るということを、熱心込めて語られましたけれども、まさにそういうことと通じるものがあると思うんですね。憐れんでください。聖霊を下してくださいと。あなたの真実と愛を私に下してください。あの人に下してくださいと。そういう切実な願いがここにあると思います。ここには、まあこれは一応ダビデのものとされていますが、3000年もはるか昔です。3000年も前からですね、言えば心の耳を傾けたら、そういう切実な叫びが聞こえてくる感じがすることですね。これは私たちの心を、耳を、霊の耳を敏感にするほど、大空に浮かぶ雲からも空、天からもですね、あるいはこういう麗しい、こういう花菖蒲の花からも、川の流れからも、様々な神様からの語りかけ、神様の手塚から作ったものである。そこに神の愛と真実が込めてあるという側面がありますので、そういうものが聞こえてくるように、こういう数千年も前の詩がですね、いかなる時代や状況や民族の違い、習慣、伝統の違いを超えてですね、私たちの心にこの叫びが伝わってくるわけです。そしてこれを、この詩編の詩の叫びをそのまま叫び、祈った方々が無数におった。他の多くの詩や俳歌、短歌は人間の一時的感情ですね。これ私はそういうものと比較をするために、新古今日本詩、万葉集の英訳、岩根が出るとですね、それからホメレスの、そうした様々な古今東西の詩というものを長い年月、いろんな意味で当たってきたことがありますが、もう何か断然違うということですね。残念ながら日本の万葉集は圧倒的多数が男女間の一時的な愛、相聞歌という。詩編の麗しいのもあります。そこの中国でもそうですね。それは本当に限定されたもの、すぐに嫌いになったりしてたりする。そういうもので本当に絶望の中にある人が励まされたりするかという、決してそんなことはないですね。見るもほんな嫌な。そういうことで私たちはこの詩編というものはですね、ここに無数の人たちの最も深い神様に関わる心の叫びや思いや感謝や賛美がある。ところが残念ながら日本語に訳したときになんとなく隙間ができてしまう。私も最初50年余り前に初めて読んだとき、この口語訳、以前の口語訳はまだるっこいくすぎてとてもじゃないと思って、私は文語訳をずっと50年前初めて知り始めた時は読んでおったものですが、その後どうしてもやはりこれは言語が必要だということで、間もなくですね、通信教育無教会にもこういうのがありましたので、ヘブライ語やギリシャ語の通信教育を受けて、そしてさまざまな辞書によって初めてこの本来のニュアンスというものを、それから多様な外国語訳ですね、そういうことから伺い知ることが徐々にできるようになったので、ああいうものを書いたり語ったりするためにはこのことをはっきりしておらなければ違ったことを言ってしまうということになるわけですね。そういうことで、十分に祈り調べ、そうして、この詩編というものに当たっていくようになったわけです。この詩編は我々のところでは各地で家庭集会やっているので、この150編を繰り返し、こちらの集会、またこちらの集会、こちらの集会と、繰り返し、この意味を、汲み取ってきたわけですが、これは何度やっても尽きない泉なのだから、いくら組んでも組んで、終わったと、分かったということは一つもないということです。この最初の行、憐れんでください、本音にエロヒーム、これは私自身の叫びでもあったと。この詩編のような深いものでなくてもですね、あるいはここにおられる多くの方々の本当の叫びがあったと思います。そして実際にこの叫びは聞かれてきたということですね。人間にはですね、憐れんでください、一時は憐れんでくださるが、憐れんでくれるけれども、だんだんともうんだりしてくるということもある。これは肉親が非常に重い病気になって反応しなくなった。つい最近も新聞の女の気持ちとか何だとか出てきたけど、 この人から一度でも本当に愛されていただろうかと。一応会社でも真面目にちゃんとやってたけど、本当に愛してくれていただろうか。しかも今はもう何年もほとんど反応もしない。私はしなきゃいけない。子供たちはいいと。まあよく育った。けれども、たった一人のこの配偶者の人からですね、一度でも愛されているという実感を感じたことがないとかいうようなことを書いてですね、人生の際に本当に寂しい気がすると。この寂しさはどうしたらいいんだろうかというふうなことを書いてあったのを覚えています。で、こういう、もういろんな状況の中で人間というのはですね、もう神様の愛と真実しかない。人間はそういうふうに、いくら近くにおっても、仲良くやっている見えても、本当に心の奥に届く何かはですね、互いに夫婦も親子も提供することはできないことはしばしばあるということなんですね。そういうことに、だからこそこのように、真実と愛をください。憐れんでくださいという中身はそうであり、またそれの真実も愛も全てを持っているのが聖霊であるということで、今回、聖霊を共に求めると。この間は共にということに焦点を合わせて、いろいろ言いました。で、そういうことをですね、ここでは個人の叫びとありますけれども、新約聖書になって、いかに共に求めるということは大事かと。友っていうことはあります。これ本来の大和言葉。漢字中国の言葉が入ってくる以前からあったわけです。共におるから友なんですね。それに、いわゆるこの水、友のおる方をですね、共通の共という中国から漢字が入ってきたから、その意味に当てただけのことです。それから、友、友人の方は、友という漢字をそれに当てはめておいただけです。漢字で見たら、共通の共と友と共によるの友とですね、友人の友と全く別のように見える。本来の友という日本語は、それだったんですね。両方含んでたわけです。中国の漢字を別個に当てはめただけのことです。共にいるから友達なんです。イエス様もですね、昨日も触れたように、別の名前、誰と呼ばれるか。インマヌエル。インは前置詞ですね。共に、ウィズ。ヌーが我々。エル。神が共におられる。すぐそばで。あるいはヨハネ伝では、うちにまで来てくださって、これはうちにおるのが一番共におるわけですよね。引っ張っても取れない。そばにおるだけだったら、なんとなくパッと離れていきそうな感じ。うちに住んでください。パウロが言っている。私が死んで、キリストが生きておられる。そういうようなこと。うちにまで聖霊様、キリスト様がおってくださるって、一番強固な共におる仕方だろうということになると思いますが、そういうことになった。で、そしてイエス様はヨハネの福音書では、あなた方が私の戒めを守ろうとする。守るならば、あなた方の友であると。フィロスですね。フィレを愛するということがあって、ギリシャ語では友のことフィロスと。共にいてくださるお方、インマヌエルと。心の中まで共にいてくださる。そしてさらには常に友達として、対等のように語り合い、悩みを語り合い、また聞き合うと。そういうことが、まあ、あると思いますので、このことですね。私たちの日々のことだと。自分がは満足している。けれども、さっきもお祈りをされたように、被災を受けた人、去年前の、ああいう熊本の地震の方々も、家が建てられない人は、さら地になったまま、あるいは原発の人も、もう帰ることはできない。家族バラバラになる。まあ、そういう、チェルノブイリにおいてもですね、もう子供たちが離れて、自分はやっぱりそこは、お世話がいっぱいある中で過ごしている、という人もおるわけです。あるいはそこから追い出され、あるいは逃げ出して、爆破されると。そしてあっち行ってもこっち行っても断られると。そういう難民の方々。でもそこでも祈れるのはこの祈りだと。神様、憐れんでください。あなたの真実と愛をくださいと祈ることはできる。諦めない。現実を見たら、どこに神様がおるか、と思われる。けど不思議とですね、聖なる霊が与えられると、聖霊はすべてのことを教えるとあります。理性的に考えてもどうしてもわからない。ということは最初からあるわけですね。創世記の最初から、人間の本質、初めての家族、兄弟、カインとアベルがこともあろうにですね、 何でもないのに、ほとんど竜らしい竜もないですよね、あそこ見ても。カインは突然襲ってアベルを殺してしまったと。なんでそんな忌まわしいことが聖書に書いてあるんだろうかと、私も50年余り前初めて手にした時驚いたものです。でもそれは聖書は最も人間を鋭く深いところに見抜いている、それ最も深くて高い清い世界も同時に見据えていると。これほどですね、無限に高いものと限りなく深い闇も同時に見据えている仕事はもちろん全くないわけです。あのカインの末裔、有島武雄がそういう名前の本も書いたことがありますが、人間というのはこういうふうのを確かに一方で持っている。パウロもあのローマ書の3章の最後書でですね、どこに正しい人があるの、みんな人間は腐っているという詩篇をそのまま引用しているぐらいです。現在と深い罪をですね持っている。その元の元にあるものをキリストが全てを担って十字架にかかって死んでくださったと。ただそれを信じるだけでですね、私たちはこの罪の様々な世のカインの末裔のような黒いものが不思議と許されると。しかも軽くされる。さらにはそこからそれだけで終わったら清められた家のようになって、のんびりしてたらまた悪霊入ってくる。そこで今回のテーマのように聖霊を来てください、しかも共に祈ろう、二人三人集まって祈る、ただ二人でも集まって心を一つにして祈ったらそれが叶えられるというわけです。でそういうことで、夫婦あるいは親子あるいは集会の人、そういうたった二人でも祈ったら特別な祝福っていうことは特に書かれてある、そのことを思います。それから、まあ、そういうことでこの憐れんでください、聖霊を来てください と同じようなものにつながっていくわけです。もう一つですね、ここで、この翼の影、三翼の影ということがあります。これはさっきも言いました、初めに言いましたが、この詩を作ったもう一つの詩においてもそうで、16編にも出てきますが、そこでも神様は大いなる翼がある。そしてイエス様もですね、この翼という意味で言われたですね、羽。私は何度も何度もですね、民を羽の翼のもとに来なさいと呼んだと、だけども彼らは来なかったと言われています。そして私たちはどうか、キリスト様を信じたとこからその大いなる翼のうちに守られておる。この世界は別の、いわば非常にですね、真っ黒の翼みたいなものが覆おうとしているわけ。そこに次々と巻き込まれて、幼い心のもの、幼子もですね、だんだんと変質して大変な犯罪を犯すようになっていたし、あのテロみたいな、そういうの真っ黒い翼に覆われてしまって、無秩序に人を殺すなんてとっても考えられないことをあえてしてしまう。どうしてあんな心になるのかと。もうそれはイエス様のいわゆるのサタンの働きと、悪の霊の働きとしか言いようがないと思います。あれも、しかも神の名によって、オウム真理教も一種の神の名によって、そういうふうにですね、あのイスラムの一部の原理主義と称する人たちが起こすことも、まあ、サタンがですね、そういう宗教の難の中に名を使って入り込んでいる。サタンも天使に偽装すると言いますが、サタンもこういう神の名、そうしたものに偽装して入り込むというところがあると思うんですね。そういうことに比べて、私たちはすでにこうして神様を信じることを与えられたものは、大いなる温かいですね、愛の翼。無数の人をその羽のもとに招きをして、しかも2000年も、あるいは900回いったら数千年も変わらずにですね、その愛の翼のもとに置かれてきたと。こういうふうなことがですね、与えられても本当に大きなことだと思うんですね。この世は本当に親がいない子供さんもたくさん捨てられたことも、親が殺された。この前もちょっと話したことですけれども、南スーダンなんかでは、一生懸命牧畜をしてたら、牛を飼ってたら、そうしたらその牛を奪い取ろうとする武力を持ったテロ集団がやってきて、そして自分も撃たれて、 足がダメになったと。そして背中にも銃弾が突き刺さったものだと。毎日新聞の大きな特集で2面、そこ現場に行った記者たちがカラー写真であったんです。別の人も同じようにですね、おじと一緒にやってたら、牛放牧してたら、そこに襲いかかっておじが殺されて、その人も非常な重い傷を負ったと。そして家畜は全部奪い取られたと。そういう悲惨な状況っていうのは至るところであるわけですね。どうして神様はそんなことを起こされるのかとわからないですけど、それはカインの末裔の力、悪の力が今も脈々と働いている。でもその人たちでも本当に神様を知ったら、神様どうしてこんなこと起こるんですか、どうか私たちを憐れんでください、どうか聖霊様来てくださいと必死になって祈ることができて、その祈りは必ず神様が聞いてくださって、重い病気の中でも不思議な安らぎをきっと与えてくれるでしょうと。コルベ神父が身代わりになってですね、戦時中、そしてずっと飢えさせていって殺す、死に至らせるという残酷な刑罰を受けたけども、その官房の周囲に不思議な賛美歌が絶えずあって、不思議な平安があったというんですね。その神様は通常では考えられないことを聖霊を下してですねなされると。凄まじい迫害期にそれでも耐えてキリストを信じると、あるいはローマ時代から赤ちゃんを差し出されて、お前がキリストを辞めたら赤ちゃんは助けてやる、お前がキリストって育てる人おらんじゃないかと、子供を見殺しにするのかと言っても、私はクリスチャンの、私は英語英語クリスチャンの、私はクリスト者ですと。この子供をきっとですね神様が守ってくださると信じていると、そういう事態でも確信を持って語った女性の姿が当時の記録にも書かれてあります。そういうことで、そういった確かにですね、その心の叫びとして、今のこの状態を憐れみたまえ、聖霊を下したまえと、あなたの真実と愛と力を下したまえと、必死に祈ってそういう平安を与えられていったんだろうと思うんですね。それもまた、ここで言い換えれば、その大いなる翼のもとに置かれた人の生き様だったと思います。これは、信じるだけで義とされるという、過去にどんなひどいことがあっても大きな罪を犯してしまった私も思い出したらいろいろ浮かぶわけです。それはもうどうすることもできる、ただ信じるだけで許される、その翼のもとに確かに私も入れてきてくださったと実感するわけです。過去半世紀にわたって、どのような人間の愛も比較になるもなったもんでないということですね。だから肉親からの愛を受けなかった人も、あるいは友達がいない、あるいは重い障害病気で孤独な人でも、本当に神様を信じて義とされ正しくされて罪拭われて大きな御翼の陰に置かれた時には、初めて温かみを感じるということだと思うんですね。そういうことで、この2つの今日は項目ですが、あとここから大きく変わっているのが8節からですね。7節にこの人が置かれた、絶望的状態、真っ暗闇の中に、あるいは悪意のただ中に置かれた。ここからはっきりと変わると。私は心を確かにしたと。固まったと。固められたと。神様の愛によって立つことができたと。精霊の力によって、このように、揺れ動いていた、非常に苦しんでいた闇の心。でそこから、このように一変するということですね。そしてですね、この訳では私の誉れという、まあ確かに誉れと訳される言語が使われているからですが、誉れではちょっと意味なさないということで、アメリカの最新の非常に一番よく読まれているニューインターナショナルバージョン、NIV とか、もう一つのプロテスタントのアメリカの代表的訳、ニューリバイズドスタンダードバージョン、それからステージイングリッシュバージョン、みんなですね、ここはソウル。日本語訳もソウル。中国語訳は霊という訳です。私の霊。目覚めを我が魂。ですから他の訳も参照していただいたらいいと思いますが、この心境では加えちゃった大使には決してなくて、まあ、昨日も言いましたが今もうほとんど出来上がったわけですね。またそれまでにどうしてもこれがいいということだったのは変わりられております。でここは我が魂よと、目覚めを我が心よ、我が魂よと読み替えて、た方がいいと思います。そして目覚めよ、立てごとよ、 そして明けぼの夜明けまで呼び覚まそうと、まあ、こういうふうにですね、本当に自分が目覚めさせたら全てのものを目覚めようと、あ、みんな眠ってた、自分も眠っていたと、見えるものが見えなかったということに気がついてですね、これはまあイエス様もですね、全ての人の霊の、まあ、眠りこきてるのを目覚めさせていった、今もそうですね。そしてそのように本当に目覚めた人は、目覚めさせようとする力は言い換えたらこの実節以降になる。諸国の民、この旧約聖書なんていうのはユダヤ人のユダヤ教のものだなんて言ってですね、プロテスタントも新約だけで十分だというふうなことを言ったりします。それは大きな残念ながら間違いであって、旧約にもこのようにですね、諸国民の中で、国々の中でこの賛美は全世界に通じるという啓示を受けていたわけですね。で、実際その通りになっていたわけです。そして神様の愛、真実、誠、真実ですね、エメスというヘブライ語ですが、天に雲にまで達していると、まあ、この訳で満ちて、これは本来達するという言語ですので、多くの訳はそうなっていますが、まあ、どっちにしても大した変わりはないですが、こんなことはですね、啓示を受けなければどうしてわかるか。多くの場合はこれは逆ですよね。あなたの奥は地に満ちておるではない、地位が高い人低い人もいっぱい悪いことばっかりでないかと。特に最近の政治、私もかつて政治社会には大学時代から非常な関心を持ち続けてきましたが、あれだけひどい公然とした証拠がついから出てもなおも嘘を言い張るという、本当にああいう状況は、まあ、全く初めてだという感じしますね。で、そういうことで、この神様の真実は、霊の目が開けるほどですね、こんなことが分かってくる、教えられる。聖霊は全てのことを教える。人間の英知や科学技術や学問や哲学では決して分からない。無学な人、ただの漁師であったヨハネをペテルも、非常に深遠な啓示を受けたわけですね。ヨハネ関係文書は、ただの漁師。学問での本はなかった。本も読んでない。字もわからんだったんじゃなかったと言われる。そういうふうに、学問の世界が与えるもの、これは数々ある。こうそもそもギリシャ語にしても、こんな聖書にしても、学問のある人たちはこう訳してくれたんですけど。だからといって、真実と愛があるかといって別問題。全く学問なくても、一番大事な真実と愛、聖霊。それは十分に与えられる。そうしてさらに聖霊が与えると、こんなふうに、悪がどんなにはびこっている戦争やこういう腐敗のただ中でも、あなたの真実は天にまで広がっていると。それが見えてくるっていうんだから、本当に聖霊という働きが大きいと思うんですね。旧約聖書であってもすでにこういう実感を与えられていた。で、この真実ということで、この嘘、偽りがですね、堂々とまかり通っている見えるか、神様はちゃんと見ておられてですね、時が来たら必ず歴史の中でも裁きが行われるわけです。だから私たちはですね、あんなに嘘がまかり通って、国民の指導者に沈む、けしからんなと思いながら、これしゃあないと思ったらいけない。神様は必ず時来ればなされることですね。それで、コアデスの中から、私はこれ何十年も40年も以上前に読んだ、とても印象に残ったこと、まあ、数々印象に残る言葉があります。この、クオ・ワーディス、ドミネ、クオ、どこですね、ワーディス、どこへ行くのか、ドミネ、しようという、その中で、このリギアというクリスチャンになった女性の言葉としてですね、神様は真実なお方、だから嘘をついてはいけないのです。私どもはたとえ命に関わる場合でも嘘をついてはならない。それが私どもの教えで、心をこれに合わせていきたいのが、この小さなポイントですね。私たちを見てください。私たちにも、別れもない、苦しみや悲しみもない。そういうものが起こってきても、やがて喜びに変わると。これはたくさんの人が、ローマの処刑所に連れて行かれて、そして火で焼き殺されていく。そういう最中に起こる、状況を千景美中非常にありありと描き出したわけですね。戦前からノーベル賞をもらい、戦前からも戦後も映画化もされておりますが、あなた方には命の、これは信仰を持たない人たちに向かってリギアが言っているわけですが、あなた方には命の終わりになっているしが、私たちには命の初めなんだと。さらに惨めな幸福からもっといい幸福、すぐに壊れるような幸福というんですね、もっといい 不安な幸福からもさらに安心な永遠の幸いに変わることだ。敵に際してさえ憐れみ、愛を命じる。嘘を禁じ、これは真実だから。神の一番大切なご性質は真実と愛だと。私たちの魂を悪から清めて、死んでからも耐えることのない幸いを約束する。そのような教えがどういうものか考えてみてください。そうですと。キリストを信じていて不幸になるわけがないのですと。まあ、こういうふうに言ってますが、私たちもどうしても嘘をつかなくついてしまうような時は黙っとらないといけないということですね。沈黙は嘘をついたことにならないわけです。でも、ひょっとですね、嘘を言うと、自分の人間の弱さから嘘を言ってしまいそうになる。そういうこと確かにあると思います。それで、私たちは、もしもそういうことを嘘をついたら、まあ、神様に許してくださいと。祈れば許してくださるでしょう。けれども、極力嘘はつきそうになれば黙る。ということを思わされるわけですね。この風潮にまでキリスト者は抵抗していかなきゃいけないと。まあ、それは具体的なことですけど、まあ、この詩編全体にあること、一つ一つが私たちの今日の問題だということを思います。そしてこれも大きな福音だと。福音、喜びのメッセージ、知らせだと思うんですね。して叫んだらこのように、時が来たら心を固くして、そうして大いなる目覚めを与えられる。そしてさらにはこの賛美を周囲に伝えていこうと。この賛美は必然的に伝わるものだという確信を持ってですね、そういったことを私たちも少しないとも聖霊様来ていただいて、実現できていったらいいなと願うわけです。この都市別教会も長い歴史があります。脈々と神様大いなる翼に置かれてきたと感じますが、さらにですね、この翼の中にも招き入れたちが起こされて本当の平安を得ることができるようにということを願っています。以上です。